バスケトークラジオ。
はい、皆さんおはこんばんちは。第236回目バスケトークラジオ始めたいと思います。本日もいい声でお届けする岸でございます。
トモです。
フジモンです。
トモこんばんは。
こんばんは。
あのね、今日いい声で始めさせていただいたんですけど、
はい、
実は僕ちょっと今日コンビニ行きましてね。トモ分かれば近所のセブン行ってて、
はいはい、
なな、あそこのお兄さん、おじさんかな、おじさんにたまたま僕ちょっとね、後輩に運転してもらいながら、あのコンビニ、まあ、ちょっと後輩が家に来たことがありまして、でちょっとあそこでビールを買って、でまあ家へ来て、でまあちょっといろいろね、僕の相談に乗ってもらったりとかした機会がちょっとございまして、その時にね、コンビニ店員さんにね、ああいい声ですねと酔った勢いで言っちゃったんですよ。酔った勢いでいい声ですねって、まあそうですかっていい声で答えてくれたんですけど、あれトーンさん、
はいはい、
あんまり乗ってない、乗ってない、なんか調べ物してる。
いやいや
大丈夫大丈夫、聞いていてよ、はいはい、でね、今日それ以来改めてそのコンビニ行ったわけですよ。
はい、
もうね、その僕に冗談みたいにありがとうございますって言ってくれたコンビニのお兄ちゃんが、完全にそれをもう普通の声にして喋ってました。
意識してってことじゃなくて、
いらっしゃいませ、一名様でございますか、つって、一名様とは言わへんけど、いらっしゃいませ、つって、むっちゃええ声で対応してくれて、
はい、
完全に意識してる感じだったね。
ね、狙われとんちゃいますか。
もうね、僕ちょっと狙われてるかもしれない。いやいやいや、皆さん皆さん、今日はね、いつも僕が仕事で遅れたり、まあ、ちょっと最近多いのはセンターサークルで遅れたりするわけですけれども、今日はね、ちょっといろいろなね、仕事上のトラブルがちょっと起こってまして、
はい、
ちょっと収録が遅くなる予定で、皆さんに10時過ぎという話をしていて、現在2017年1月5日金曜日22時32分という時間なんですけれども、私今日実はすごく早く片付けてしまいまして、7時頃からですね、プシュッとアップの方を完了させてございまして、ちょっと元気な感じでお届けできるんじゃないかなっていう、
あ、いいですね、
テンションで、マイクに向かっているわけでございます。
はい、
ね、はい、今日も皆さんよろしくお願いします。
お願いします。
はい、ですね、今日はフジモンさんの、
はい、
何の話だったっけ、今カンペ見てるんですけど、いい声の話からでしたっけ。
そうです。
それ僕の話ですよね。ニューイヤーカップ見てこられてるんですよね。はい、
できました。
これまずちょっとニューイヤーカップって何っていうのをちょっと教えてもらっていいですか。
私プログラムを今日300円で買ったんですけど、はい、見てたので、
はいはいはい、
はい、まあ、茅ヶ崎総合体育館という神奈川のですね、
はい、
ところでまあ強豪チームが集まっての大会だったんですけれども、はい、
神奈川お膝元やんね、まあ、
そうです ね、
もうすぐ近い会場でした。
まあ 1時間圏内、ね、まあそう言っても30分ぐらいはかかるんですけど、
30分なんか羨ましいわ、まあ、俺からしたら。
はい、
素晴らしい。ごめん、ちょっと俺テンション張りすぎてるね。ごめんごめんごめん、どうぞ。どうぞどうぞ。
はい、主催者はニューイヤーカップ実行委員会なんていうふうになってまして、ええ、まあ協賛も B コルセアーズ株式会社、オンザコート株式会社、ヤング商事、
おお、
まあ、その辺もところいろいろ株式会社スポーツマンシップ、あとアシックスジャパンとかいろいろこう協賛もついてましてですね。
なるほど。ちょっと待って、藤本さん。
はい。
いくら僕が寄っててもここは聞き逃さないですよ。
はい。
もう一度言いましょう。神戸のメーカー2つ。
はい、ヤング商事。
はい。
オンザコート。
ありがとうございます。まあ、ここはね、はい、うちのスポンサーさんでもあるのでね。これ
言うしかないなと思
って。言うしかないです。ここはもう絶対押さえとかなあかんところでございます。はい。いつもありがとうございます。ヤング商事さん、オンザコートさん。いつもありがとうございます。はい。続けてください。
はい。まあ、そういう、で、いくつかの学校が集まっての大会なんですけど、全部で8チーム来てまして、はい、まあ、男子だけです。で、トーナメントの順番からいくと、東洋大京北、
うん、
で、まあ、これ東京ですね、
うん、
で兵庫は報徳学園、
はい、
まずここが対戦したわけですね。
あ、
うん、まあ、これ昨日今日なんで、この辺の対戦は昨日だったんで、私ちょっと直接は見てないんですけれども、で今度隣がですね、静岡の飛龍対埼玉の埼玉栄、
はい、
で今度逆のブロック行って、最初の組み合わせが、愛知の桜ヶ丘、
あ、いいチーム来てるね、はい、
と、茨城の、常磐大学高校、
うん、
これいつも土浦日大についてだいたい今県で2位、
あ、そうなんだ、そこはちょっと大事な情報やね。もう僕めちゃくちゃ失礼ながら正直に言いますと、ちょっとうんという感じがしてましたが、
あの土浦日大が、佐藤校長先生ですかね、監督が復帰する前は何年間か出られてない時があったんですよね、はい、その時にはこの常磐大学とか、まあ、その辺の学校は出てましたね。
なるほど。
であと最後が、神奈川のアレセイヤ湘南と、まあ、お膝元ですね、であとは福岡第一、
めちゃめちゃ A チーム来てるやん、そこ。
これ豪華なんですよ。私もこんな地元に来てるなんて全然知らなくて、いつからあったんだろうって感じなんですけど。
いや、私も地元の報徳学園さんが行ってるなんて知らなかったわ。トモさん知ってた？
知ってました。
え、マジで？いつから知ってた？これずっと報徳学園さん行ってるの、ニューイヤーカップ。
いや、ニューイヤーカップ自体がいつからかちょっとわかんないですけど。
報徳学園さんはいつから行ってたの知ってたの？
じゃあ、今回出るっていうのは知ってました。
なんやねん。そういうことね。
そういうことですよ。
そういうことね。
僕の聞き間違いですか、岸さんの聞き間違い、言い間違いですか。
僕の言い間違いかしら。もしかして。なるほど。でも、ニューイヤーカップにはとにかく、神戸から、神戸というか、兵庫からは、報徳学園さんが参加してたっていうことですね。
そうですね。もうこれね、もうその辺の対戦、まあ、今言ったところの対戦っていうのはもう昨日のうちに終わってるんで、まあ、今日私が、行った時には、まあ、準決勝がもう始まるという状況だったわけですね、で、まあ、メインコートで準決勝を2試合と1試合分開けた後に、決勝っていう風になっていて、隣にあるサブコートでですね、なんかものの見事にそのメインコートとサブコートを差別化するような作りになってましたけど、まあ、そこで順位決定戦をずっとやってるっていう形になってまして、今日に関しては最終日なんで、なので、まあ、朝9時から行ってきたんですけども、
おお、厳禁なことで朝9時から行ってきましたか。
行ってきました。
ということは、7時起きですね。
そうですね、
うん、髪の毛セットしたりなんやして8時に出発して30分前に会場入りするのがフジモンさんですから、どんなアップしてんのかなっていうところから見るからね、フジモンさん。
そうですね、で、今日の対戦っていうのが
軽く流れたけど、あ、どうぞどうぞ、いいですよ、いいです、
は
い、
で今日の対戦っていうのが、報徳学園と飛龍高校ですね。
これめちゃくちゃ高カードやん、いきなり、
いきなりですよ、はい、でもう一試合の準決勝っていうのが、桜ヶ丘高校と福岡第一だったんですよ。
おい、ちょっとこれもう絶対見に行かなあかんやつのやーつやないか。
いや、ほんとやーつなんです
よ。やーつやで、すごいやん、それ、
はい、それで、まあ当然新チームなわけでね、まあ、報徳さんなんかもどんなバスケットをするのかななんて思って。
そうよ、ほんでどこにも総数も上がってないもんね、言うたらもう最新、新チーム最新の対外試合ですよこれ。
そうですね、
ね、
でも報徳ってほら大きい子が結構いるって話だったじゃないですか。
去年はすごく、まあ、県内でも大きかったし近畿でも大きい方だったと思いますよ。
そうですよね、なんか1年生に190代が何人かいるなんていうね、そんな話なんかも去年されてたじゃないですか、まあ、そんな選手がまあ残ってるんだろうななんて思いながら、で飛龍は飛龍でですね、あのインターハイと、ね、ウィンターカップで両方とも
好成績、
はい、でその時のちょうどインターハイで一村を破った時に、あの一村のシューターの一人を徹底的に止めた選手が当時2年生だったわけでまだ残ってるんですけども。
なるほど、野崎ほいずみのどっち？
野崎ゆっくんを止めた関谷くんというですね、桐生高校の。
これ2年が止めてた。
そうです。
えぐいな。
そうなんですよ。
そうだったんや、知らんかった。トモさん知ってたの？
いや、知らないです。
あの2人でさ、50点以上取んねんで、毎試合毎試合、ね、
はい、
その野崎を2年生を止めてたの知らんかったわ。3年生が、小泉くんを止めてるのは知ってたけど、もう一人、はい、野崎くんを 2年生が止めたんや。
確か一桁に止めたんですよ。
えぐ、そうやんや。
小泉くんはその試合で20点ぐらい取ってたんですけど、野崎くんをなんか6点とかかなり1桁に止めて失速させたっていう、うん、まあ、そのディフェンスのすごくいい選手がまだ残ってるんですね、で私ちょっと飛龍高校とその報徳学園の試合がの途中だか後半ぐらいにやっとパンフレット売ってることに気づいて手に入れたので、後でこれ見た時、ああやっぱ彼がそうだったのかという感じでしたけれども、これですね、最初もう飛龍がもうどんどんガンガン行くんですよ、で報徳は、まあ、大きい子も190のセンターの子いるんですけれども、もう名前も分かるんで、7番のセンターの192センチの子ですね、多田君っていうのかな、ただなかなかセンターにボールが入らない、で、まあ、ガードの6番の子ですからね、
ちょっとお話を聞いてごめんなさい、
はい、
センターに入らない理由は、
はい、
そのフルフロントで前にガーンっていてなかなか入れてもらえない、それともちょっとガタイのいいちっちゃいやつがいてポジションが取れない、どっち？
ですね、飛龍に192センチのリュウ・ヤハオ君というですね、はい、まあ、留学生でしょうね、
留学生ね、
まあ、彼の、はい、彼がいて、なかなかゴールの下の本当のローのローではポジションがなかなか取れてないんですよね。
なるほど、
まあ、それで、まあ、入れてもそれらしいプレーもできず、要はインサイドアタックっていうのがあまりできない状態だったんで、それに対して報徳がカットインでどんどんどんどんしていくんですけど、そのカットインも全部コースに入って止めちゃうんですよ、飛龍が。
あ、そういうことね、その破り切ってないんだ、はい、
そうなんですよ。
例えばその1戦目を破って2戦目3戦目のカバーが高いからとかそういう理由じゃなくて、1戦目の時点で破りきれない。
そうなんです、
ほんでちょっとクイックネスに止まってジャンパー打とうと思ってももうブロックが届く位置にいると、
まあ、あるいはそれを打っても、まあ、タフショットになって入らないという状況で、
なるほど、なるほど、ついてくるんだ、なるほど、
でそれで結局、まあ、ターンオーバーみたいな形になり、で飛龍が点を取ると。
なるほど。
でまた飛龍にですね、サウスポーの、7番の原田君っていうのかな、すごいスリーポイント入る子がいて、結構ディフェンス頑張るチームって、ディフェンス頑張ってロースコアに持っていくっていう印象があるんですけれども、まあ、実際そうなんですけど、意外と飛龍ねシュート打つの早いんですよ。要は背が低いからだと思うんですけど、相手の陣形がディフェンスが整う前にも相手が打つってスタンスなので、
なるほど、
意外とオフェンスありですね。
それは、
まあ、そういう中で離されちゃうっていう展開だったんです最初。
なるほど、
で、あとその9番の関谷君という、ね、その野崎君を、一船の野崎君を止めた選手ですけども、彼もオフェンスのまたカットインのキレが凄まじくてですね、これもなかなか止めれないと、まあ、そんな中でセンターを変えてみたりとかいろいろ報徳学園もやってたんですが、だからもう前半見てる限りでは、まあ点差は縮まるようなこともあるかもしれないけれども、まあ、これは飛龍だろうなと、いうような感じだったんですけれども、
そんな感じに聞こえるね、
ただですね、報徳が途中から、まあ、センターを一回変えた後にまたもう一人190が3人いるんですけど、192と190と193いるんですけれども、ですね、その7番と8番の子は割と似たような感じの、まあまあ、センターなんですけど、まあそのなんていうんだろうな、あまりゴリゴリはやらないけど、まあ、普通のセンターの子だったんですけど、一人すっごいプロレスラーみたいな体格のすっごいごっつい193センチのセンターの子が3バメットして出てきたんですよ。
なるほど、ちょっとフジモンごめん話聞いて、その子の名前名誉なことやからさ、ちょっとバストラとしても紹介したいんだけど、名前わからないかな、
は
い、
石本くんですね。
あ、石本くんか、これは兵庫の宝だね。なるほど、その全国クラスから見てフジモンたくさん試合見てるけど、その中で見てもちょっと目を引くぐらい体格のいい選手なわけ、
ね、体格いいですね。
いいじゃない、いいじゃない、そしてそして
そして彼がハイピックかなんかをすると、やっぱ幅もあるので、意外とこう引っかかっちゃうんですよね。
なるほど、なるほど。
で、そこでスペースができて、ちょっとオフェンスの周りが良くなったりとか、で、そうなってきたら今度ローポストにもボールが入るようになって、彼のパワープレーみたいなゴール下のいいプレーが出たりとかっていう形で、まあ、他にもいろいろあったんですけど、そういったことをきっかけに、報徳がどんどん詰めていって、なんと第4ピリの 本当に残り何十秒になった時に、うん、とうとう1点差まで来ちゃって
素晴らしい、うん、
で最後に今度またディフェンス頑張ってジャンプシュート、ちょっとタフショットに見えるショットだったんです。それも入って逆転して、
逆転まで来たんやん、うんうんうん、うん、
でその逆転シュート決まったのが残り4秒だったのかな。
おお、もう勝ったやん。
そうです、それでホートが勝つという状況が、う
ん、ホートがヒリを破りましたか。
破りました。
素晴らしい。いや、この話はね、もうぜひキリを抜きで話したい。ちょうどいい感じでね。うん、これをきっとね、報徳の田中コーチなんかね、聞いてくれてるんじゃないかなと思うんですけどね、はい、バストラは育英だけのもんじゃないぞっていうね、兵庫を応援するバストラだぞっていうのをここぞとアピールしときたいと思います。なるほど。いいじゃない。1点差で勝った。
1点差で勝ちました。
素晴らしい。
これだってもう本当に、飛龍がもう開始からずっとリードして、うん、最後の1分まではずっと飛龍がリードしたわけですから、
うんうんうんうん、
残り最後の30秒の間だけ報徳がリードして勝っちゃったみたいな感じです。
なるほど。じゃあやっぱりあのレスラーの存在大きいで。
あれでかいですね。
ああ、もう一回、もう一回レスラーの名前を。
石本くんですね。
石本くんね。もう石本くんは絶対今日からあだ名レスラー。はい、
去年から出てましたよね。
あ、そう、石本くん。
はい。
さすがともさん出てたんや。プレイングタイムはどれぐらいやったん。
いや、めっちゃ短いですよ。
短いよ、う
んうん、短いけど、うん、スリーポイントもあるんですよ。
マジか。
で、なんかまあマスコットキャラというかムードメーカーというかね。
うんうんうんうん。何年生、はい、
彼年生その時、うん、そうですね。
へえ。石本くん聞いといてよ、バストラ
これですね、
うんうんうん、
あの最初のその飛龍戦の時は、うんうん、3番目のセンターみたいな形で出てきたんですよ。
おお。
ところが、うん、決勝の時は、
ちょっと待って、ニューイヤーカップの決勝まで行ったん、報徳。
だって準決勝がその、
あ、これ準決勝なの報徳飛龍は。
はい、2日目なんで。
そうか。
はい。
はぁ、貴重なゲームものにしたね。やっぱ勝つと次強いとことまたできるからね、ゲームが。
そうです。だから、それで石本くんが活躍したからなのか、うんうん、元からの作戦なのか分かりませんけれども、うんうんうん、次の試合になったら、うん、急にもう開始早々使ってきましたからね。
なるほど。
思った以上に、うん、あの多分その飛龍戦で活躍したから、うん、チャンスをもらったってことなのかもしれませんね。
知れませんね。それはそうかもしれへんし、これからこのバストラで石本くんのポジションは盤石になってくるかな。いや、でもね、冷静に考えましょう。学生のバスケってね、やっぱり石本くんが入ることで一人落ちる子もいるわけですから。
そうですね。
ね。この辺も厳しい世界やけど、そこから学ぶこともあるわけですよね。
だスタメンのセンターは多田くんという192センチの、うんうん。
なるほど。
子ですけどね。
うんうんうんうん、
山田中学って書いてあるの。
おー。
そうですね。
はい、我々、とも騎士の家の近所です。
で、石本くんは伊丹西。
うん、石本くん、伊丹西なんだ。うんうんうん、
中学みたいですね。
いやー、すごいな、報徳。
ポイントガードは、うん、最初のその飛龍の時は、6番の中島くん、169センチの子がスタートでずっと出てたんですけれども、
うんうんうんうん、
決勝の時は4番の丹羽くんっていうのかな、
うんうんうんうん、
こっちの子の方がスタートだったかずっと長く出てましたね。
なるほど。
あと田中先生にはその1試合目のその準決勝が終わった後にですね、うん、階段でちょっとすれ違ったのですかさず、
うん、うん、もしもし、おい、え、ちょっと今ね、 あ、聞こえた、聞こえた、フジモン、ちょっと今ちょっと飛んでましたよ。
はい。
そしてさらにキャッチで同級生から電話がかかってますけど、これはちょっと置いときます。どうもごめん。
その影響ちゃいますか。
そうやわ。多分その影響やわ。藤井コーチから連絡がかかってますけど、これはちょっと置いときますね。藤井ごめん、後でかけますね。バストラ聞いたら笑ってください。すいません。はい。
その田中先生とすれ違いざまにご挨拶させていただいて。
おお、なんて挨拶したの？
いや、あ、はじめましてっていうことで、私、バスケットオブラジオの藤森と申しますと。
おお。
そしたら、うん、こんなところまでって言われましたけど。
おうおうおうおう。
あ、いや、私、あの、神奈川なんですよ、っていうことで。
なるほど。
まあ、本当に簡単にですが、
うんうん。
お会いさせていただいて、あとは、あの、決勝の後にも、まあ、最後の試合終わった後にもですね、うんうんうん、ちょっと一言あの話をさせていただいて、うん、その時にあの9番 の, あのセンターの子いいですねとか言って私の方からつい話をしてしまいました。
おお、
はい、
いいじゃない、いいじゃない、
はい、
なるほど、
まあ、多くは語らずでしたけれども、うんうんうん、まあそりゃそうですけどね、初対面ですから
、うんうん、まあこれをね田中先生ぜひ多分聞いてくれてると思うわ、そうやってフジモンが言うてくれてるしね、あの田中先生、まあ、そんないいねつけないよねと思う、
そうですね、ねえねえ、はい、
でもこれは聞いてくださったら田中先生必ずいいねをつけてください、いたんだなっていうのをね僕も確認しますんで、報徳の田中監督は聞いたらいいねをするということでございます。
で本当は私の方から、うん、どうぞ挨拶に行こうと思って、
うんうんうん、
あの報徳の1試合目が終わった後にですね、うんうん、報徳の子たちが何人かいたんで、
ええ、
あの田中先生ってどこにいらっしゃいますって聞いたら、
ええ、
そしたらその選手の2人ぐらいの子が、いや僕も探してるんですよ、一緒に探しましょうよとか言われて、
おフランクだね
さすが報徳の子だなって思っちゃったりし
ました、うんうんうんうん、前にねチラッと紹介しましたけど、報徳学園の選手たちは、はい、ストークスの試合に僕酔っぱげまして、その会場でバスケットオークラジオの T シャツを着てるとちょっと声かけてもらったりしながらね、結構なあの集合写真を撮ったことがあるんですよ。
そうにおっしゃってましたね。
そうなんですよ。ですんで、フジモンさんはバストラ T シャツは着て、行って、
あの、着てったんですけど、
着てん
な、会場が寒すぎてですね、
うん、
ダウン着込んでって、もうそれどころじゃなかったっす。
ああ、ちょっとトモ教えたって、ダウンの上から着る着方。
ほんとね、ほんと、なってないわ。
それね、ダウンの上からも着るのがエキスパートですよ。
そうですね、ちょっとね、それ反省してますよね。
ふざけてカットしてたらいいんですよ。ならもう報徳の子も分かりやすかったんですけどね。みんな ね、そのストークスの試合見に行った時に一緒に集合写真撮っちゃったりなんかしてね。うん、皆さんだからバストラ知ってるんですよ。
そうですよね。
だから、その、キリの育英よりがちょっと気になるわけですよ。もちろんね、フジモンは違うけど、我々3人はちょっと OB なんでね、応援する気持ちはもちろんあるんですよ。
はい。
ただちょっとね、あの何偏りがありすぎるね、トモさん。
もう溢れてますからね。
溢れ出てるね最近。
もう鬼の犬のごとく。
うん、鬼の犬間じゃないけど、今のうちにねこうフジモンさんに大いに語っていただくっていう感じしたいなと思ってますよ。はい、ただ一つフジモンさんが間違えたのは、まあこんなところまでって言われた時の回答ですね。
うん、当然じゃないですかと言えばよかったんですよね。
当然じゃないですか。プラスやっぱり騎士の目はそこまで届いてるよっつってね。ダメだよっつってね。そんないいゲームしたらダメだよっつってね。うん、あかんかん。お、あの、今溢れてました。
今溢れてましたね。
今溢れてました。
今溢れてましたね。
でも本当にね、報徳楽しみ。で、来年はね、あの、KD 入りますから。わかりませんけど。その、まあね、はっきり公開はできないんで KD って言ってるわけですけど、まあ、ケビン・デュラントなのかうん、なのか分かんないですけどね。まあ、これはね、報徳さんちょっと楽しみだなと。スタッフがね、やっぱり今は、田中コーチお一人、アシスタントがいるのかな、そんなんなんですかね。そんなんで、これからどういうスタッフ陣で行くんでしょうかね。まあ、近所に誰かいましたか？
近所？
はい。報徳。
そうですね。なんかメガネかけてすごいスラーっとでっかい人が一人いたのと、名前知らないんですけどね。あとは塚本さんいらっしゃいましたね。
塚本さんいました。
たまたま、たまたまかもしれませんけど。
うんうんうん、
あと他にも、うんうん、倉石さんとか、
お
なんか見たことあるな人いっぱいいましたね。
結構有名どころが報徳に注目し始めてますね。
報徳と一緒にいるためにいたかどうかはわかりません。
なるほど、
うんうんうん。たまたま一緒に話してたっていうのを見たという感じです
ね。ああ、なるほど、なるほど。
あとは実行委員にも富山秀明さんとか。
ああ、富山選手じゃないけど、まあ僕らから言うと選手ですけど、はいはいはい、富山さん
はちょっと私姿直接見なかったんですけど、まああとその倉石さんと、
うん、
あとは東洋大京北が来てるんで、田渡さんはね、
先
生は来てましたけどね。
おお、
で、その川渡さんと一緒に、あの、息子。 の、田渡亮選手ですね、横浜に一緒にいましたね。ちょうど体育館を外に出て、多分昼ご飯でも食べに行くんじゃないかなっていう、そんな感じで出ていく姿を見ました。
なるほど、
はい、
いやすごいね、トモさん、
うん、
なんか特派員がいるとすごくグローバルな話ができるね。
ぜひそのご飯について行ってほしかったですけど
ね。え、偶然ですよみたいな顔してね。
まあそこまで本当にやるべきだったのかもしれないですね。
いや冗談ですよ。もう藤本さん真面目やから、トラ
じゃ、好奇心はちょっとくすぐられましたけどね、どこ行くのかなって、
おーおーおーお
ー、どんな話してんのかなとか、
おーおーおー、
会話あんのかなとかですね、ちょっと好奇心はそそられましたね。
もしかしたらキリのあのまずいルーティンラーメン食いに行ってるかもしれないですからね。
ですよね。あるいはマック探しに行ってるか
かもしれないですね。
ちなみに茅ヶ崎駅前は、うん、あのマックありますんで。
あ、そうなんや。
はい、
おお、フジモンさんは兵庫は報徳のためにルーティーンはこなしてくれたんですか？
してません。
ああ、まあそういうところでしょう。そこはもう神戸発祥のバストラなんですから、報徳ちょっと応援するためにルーティーンちゃんとしといてくださいよ。
マックなんですか？
マックじゃなかったっけ？あれはキリさんだけなの？
いや、うちの学校の、
あ、そうか、学校の、ややこしや、いっぱいルーティーンあんねんな。
そうなんです
よ。
ルーティーンになってないですけどね。
ルーティーンじゃないけどね。
まずいラーメン屋探すのは結構大変なんでね。
難しいよね。
食べてみないと分かんないし、
ね。さっき着信のあった藤井くんなんかはもう、まずいって言った後に、どんだけまずいんか食ってみたいっていう好奇心から食べに行ったらしいですよ。うまいな言って、まあまあ食えるでこんなんって食ってたらしいですけどね。
なるほど。
いや、井上さんが聞いてたらね、あれですからね、怒られますからね。
まあでも、飛龍は飛龍で、
ええ、
やっぱりディフェンス頑張るチームなんで、まあ、結局試合終わってみたのはロースコアでしたけどね、やっぱり60対60と。とか60したら60とか、うんうん、ちょっとすいませんスコア見忘れましたけど、
うんうん、
本当そういう感じのロースコアでしたね。
うん、ロースコアですね、なるほど。でその続きをちょっと藤本さん、決勝の様子を聞かせてくださいよ。
あ、決勝で準決勝のもう1試合です。
あ、準決勝のもう1試合や。まずは
桜川岡対福岡第一です。
うわ、これうわでも第一やろな、経験がな。
これ桜ヶ丘ですね、うん、私実は見たい選手がどうしてもいて、
うん、
どうしても見たい選手がいて、富永選手を見たかったんですよ。
富永選手ってお父さんが我々世代ですから。
そうですね、ところがいなかったんです。
え、なんでの？
わかんないです。メンバー表見ても載ってないし、
え
それっぽいのいないなと思いつつ見てると、同じぐらいの身長でサウスポーのシュータの子がスタメンで出てるんですけど、
うんうん、
でもそれも背番号13だし、確かに去年インターハイの時でさえ9番つけてるのに今更13番って変だなと思いつつ、
確かに、
なんか騒がれてるほどシュートそんなに入んないなと思いつつ、やっぱり名簿見てみたら違ってたんで登録されてないんですよ。だから
なんかアンダー1トンちゃいます、アンダ
ーのか、
トモさんがねアンダー1トンちゃいますって、はい、アンダー
ですよね、多分、いなかったですから。
なるほど。アンダー、トモさん、かぶってんの、今。
今、外国行ってますよ。
わ
あ。そうだ、でも、それに入ってんのかな。ちょうど今、あれですよね、チェコじゃない、なんだっけ、なんかどっか行ってますよ、ね。
ああ、そうです、その辺行ってると思うけど、まあ、
そうだ
ね。わかんないですけど。
ちょっと、お前たちのレベルが高すぎるわ、バスケマニア具合が。知らんかったわ、そんな全然全く。
いや今日あちこちでやってて、あと東京の浦安でも、ですね、B リーグの、アンダーカテゴリーの大会をやってたみたいです。
そうなんか。
今日すごい大会目白押しですよ、冬休み最後の。
そういうことやな。
はい。で話を戻すと、その富永君のいない桜ヶ丘と、まあ、福岡第一ですが、もう一つ見たかったのが、桜ヶ丘のエイトクロスですね。
あ、早いよね。
でやっぱりそれを意識して見てると、ああこれがそうなのかなっていう、まあ、とにかくでも裏カットすごい逆をつく、フェイク出て逆をつくっていう動きをとにかく、対応してましたね。で先生も試合中、逆行け逆行くんだよっていうことをよく言ってましたね。
そうなんだ。どういうこと？そのエイトクロスって、その まあウイングあたりから何ハイポストあたりをうろちょろ八の字を描くようなそういうモーションオフェンスですよね。
そうですね。だから0度とか45度ぐらいのところから一旦相手のビジョンを切るようなところに一回ちょっと裏側に走り込みつつ、相手がミッドが行って裏見た瞬間パッと前出てきてこうカットするみたいな感じの、あるいはその逆もあるわけですけど、それを相手を見ながら決めてカットしていくってことなんですが、
だから相手が呼んできた方の逆を行けっていうコーチの指示なんだ。
そうなんですよ。だからパスもその右に出すふりして裏パスに左に出すとかそういうのが多くて、
なるほどなるほど、
だからみんながみんな同じ動きをするもんだから、誰かが特別目立つっていう雰囲気がないんです。みんな同じプレーやってるように見えちゃうんですよ、極端な話。富永くんがいると違うかもしれないんですけど、で一人センターで留学生がいるんですね、いわゆるその白人系の方のだから国王じゃないけど、
まあ、
白人系の方のセンターですけどね、しかもその人はサウスポーでしたけどね、で最初 5-0 ぐらいまで桜川岡がもうロケットスタートでグワーっといったんですよ、でおなんか桜川岡いいぞと思ってたんですが、そっからがもう松崎くんの連続ゴールだったっけな、あそれ違ったかな、とにかくその後一気にガーッとこう福岡第一が追いついてきて、もう1ピリの終わりにはもう20点差ぐらいついて、
1ピリの終わりで
もうすごい差つきましたね、いきなり30対10何ぐらいの、ですね、福岡第一1対1がまず強すぎて、カットインしてって誰かカバーが来ますよね、でそのカバーと体が接触しても、松崎くんなんかはしっかり決めきるんですよ、結局ファールをもらえればよしとする流れがあるんですけど、完全に決めきるってところまで仕事するのが松崎くんですね、彼すごいですね、やっぱ第一の、
そうなんやな、だってさ1年生から決勝の舞台スタメンで出てる子やからね。
そうですね。で話すと3決めますからね、3も連発でパコパコ決めてましたよ。
あの子は92ぐらいあるの？
90ぴったりになってますね。
90ぴったり、俺と全く一緒か。やばいな、そうですね。それで3ぼっちょぼちょやし、ドライブ速いし、フィジカル強いしっていうことでしょ。
あとはディフェンスのディナイというか、特にですね、留学生の、そのイソフっていうのかな、ディアダイソフ、55番の、彼のね、そのディナイというか前突きっていうのがすごく上手くて、要はその桜川家のセンターの子がハイポでこうボールをもらおうとするわけですよ、
留学生、それも
はい、留学生、
留学生同士やねんね、
そうなんです、でボールを入れたところを手がニュってできてそれをカットさするっていうのを、もう3回連続ぐらいで、だから結局静止してボールをもらってるっていう形だと、もう隙だらけになっちゃうみたいで、
それだけタイトにつくと、まあ今ハイポストっておっしゃいましたよね、
はい、
それだけタイトにつくと、まあ普通は縦に破られたりね、大きい外国人留学生だと縦に破ろうかなって思ったりするじゃないですか、
はい、
そういう足を持っててそれだけタイトに、要するにティップしてボールが届く位置にディフェンスしてるってこと？
そうですね、圧力が多分すごいんだと思うんですよね、だから多分桜若のそのセンターが静止してボールをもらおうとしても、ゴールを背にしてハイポで、もうその時点でも押し込まれちゃってて、多分足元がふらついてるような感じになってるんじゃないか
な。るほど、ちょっと話聞いてごめん、フジモンちょっと声がこもってる、
はい、あ、はい、
あめっちゃはっきり聞こえた、お願いします。
そうですね、だからボールをポーンって入れて、ジャンプしてこうボールを着手しようかなって瞬間にもう手が伸びてきて弾かれちゃうっていうシーンがもう本当に多くて、だからもう本当に突っ立ってるような感じになっちゃってるんですよね、桜岡のセンターが、だからボールもらっても何もできないぐらいの怪しい体勢でボールをもらうような感じになっちゃってる、
もらった時点でそうなってるんだね、
だからもらった瞬間弾かれちゃってる感じですね。
うわーすげーな、めちゃくちゃタイトやな、
だからディフェンス手も長いし、ちょっとだけ半歩だけ動いてボールをもらっても向こうは 2-3 歩バーってこう出てきてそこでバシッて一気にカットされちゃうっていうか、
あーなるほど、
それがもう本当に 3回ぐらい連続で、もうそれやられても桜ヶ丘のそのセンターがもう不適されちゃって、うん、またかよみたいな感じでダラダラ戻るみたいな感じで、
なるほどなるほど、
もうなんか戦意喪失してるような感じで、
桜ヶ丘のセンターはそれを破ったりジャンパー打ったりする能力がないってことだ。
その迫力に負けてって感じでしたね、うんうんうん、試合開始の時は割といい感じで動けてたんですけど、もうまともに本気でつけられた瞬間に何もできなくなっちゃったっていう風になってましたね。
なるほどね。サイズとフィジカルはどっちがでかいの？
同じぐらいですね。桜ヶ丘のは、198センチで、うん、第一の方が195センチ。
おー、なるほど、うん、じゃあアクティビティとかアジリティがやっぱり第一の方が質が高いのかもしれない。
やっぱり戻る時のその走り方とか、うんうん、そういうの見ててもなんとなくわかるじゃないですか。
あ、わかるわかる、
うん、もうそういうの見てても能力高いなと思いましたね。
あ、第一の方がね、うん
うん、まあ、かといってもその、うん、今拓大にいるゲー選手ほどね、うんうんうん、まあ、ドリブルで相手を抜けてるほどのスキルがあるかどうかとはちょっと別なんですけども、うんうん、まあ、まあ、ハンドリングスキルに関しては別ですけど、うん、体の運動能力的な部分としてはかなり高いんじゃないかなっていうふうには感じます。
なるほど。もう一回紹介してください。第一の方。
第一の方の、ディアライソフ。
ディアライソフ。どっから来たことあるの？
195センチ。
なるほど。
あとは第一は、まあ、その松崎選手がもう本当に攻撃の核になってるっていうのはまあ言うまでもない状況だったんですけど、それ以外に気になったのは、うん、ポイントガード、うん、一人早くてうまいのいるなと思ったんですよ。46番の小川選手、見たら西福岡中出身でした
ね。西福岡から出てきたんか。
1年生なんで去年出てたってことですよね。はい、
なるほど。
でもう一人途中で変わって出てきた61番の松本選手、こちらは札幌市立平岡中央っていうから札幌から来てるんだなんて思いましたけどね。
なるほど。ほんでもう結構ワンサイドゲーム、
もうワンサイドですね。
ああ、そっか。なるほど。ほんで桜ヶ丘は敗れて福岡第一が勝ち上がり、
はい、
で片方は飛龍が敗れ、
はい、
報徳が勝ち上がってるわけだ。
そうです。だから報徳対福岡第一という決勝、
そういうことだね。
で3位決定戦は桜ヶ丘対飛龍という東海対決だったんですね。
ちょっともう美味しすぎるやろそれ。全部みたいな。面白いですよ。おもろいな。決勝は決勝どんなん？
決勝はですね、まずいきなり最初0対9までいきました。
それはもしかして
報徳が最初の3分間ノーゴールです。
報徳がノーゴール、
はい、
はい、そして
でその後連続でゴール上げたりはしたんですけども、その7対0ぐらいになった時点で、石本くんが入ってきたんですよ。もういきなり
来たか。ちょっと待って、前の話では石本くんスタートじゃなかったの？
スタートじゃないんですよ。3番目のセンターで出てきたんですよ。1試合目は。
そうなんだ。
ところが決勝になったらいきなりもうスタートでは同じくなかったんですけど、もう 0-7 で相手にランを許した時点で、もう交代のところベンチに座り、で0対9になった時点でコートに入ってくると。
なるほど、詳しい。
でも、彼が入ってからやっぱりリズム変わりまして。
そうなの？ちなみに彼は誰をつくの？
留学生です。
留学生つくんだ。
はい。
で、
リズムがちょっと良くなって、まあ連続、まあ、11対4とか、ちょっと細かいスコア忘れましたけど、そういう感じでちょっと点が入るようになっていったんですけども、ただその後また松崎選手がですね、
暴れた。
もう暴れるっていう感じですね。かと思ったら今度は留学生のセンターがゴール下取るとか、まあそういったことが続いて、一気に、もうダブルスコアぐらいになってしまいまして。
それダブルスコアになったのはどれぐらいの時点で？
1ピリ終わった時点で30対15とか。
30点取られた。
はい。
なるほど。そしてそして
で最終的なスコアとしては90何点取られてたんですよね。90何対40いくつだったか。
そんな取れへんかったか。
途中で、松崎くんは下がったんですけど、また後半ちょっとまた出てきてぐらいの感じで、第1ピリ 応もう真ん中ぐらいで松崎くん下がっちゃったんですけどね、でまた3ピリだか4ピリかなんかでまたちょっと松崎くん出てましたけど、まあでも他の選手もめちゃくちゃ読まないんですよね、あんまり誰が出てもそんなに変わんないぐらいの動きをしてるもんですから、
なるほど、
もう一気にいっちゃいましたね、
決勝はかなりのワンサイドになったね、
そうですね、
ちなみにフジモン愛で見るその兵庫が全国に対峙するために何が必要ですか、
そうですね、まあその石本君みたいなセンターがいるっていうのは一つ欲しいところだと思うんで、それはそれで、じゃあ満たしてるっていうふうに考えれば、あとはもう点取り屋とか、シューター、絶対的なシューターですよね、1対1もできる絶対的なシューターですね、ただのこうスポットシューターじゃなくて、もう1対1勝負のできるシューター、
まあ条件としてもう3はあり、はい、絶対に、でそれを軸にしてワンオンワンもありっていうプレイヤーがやっぱ全国勝ち抜くためには一人は必要だなっていうところですね、
そうですね、北陸にいた二神君だとか、まあ、大倉君だとか、まあ、ああいう感じの、まあ、まあ第一で言えば松崎君のようなですね、まあ、やっぱこういう選手が欲しいってところですよね、やっぱりスリーポイントがちょっと、あんまり入ってない感じだったんで、入ってないというよりは打ってないという感じですかね、
なるほど、あと2つ質問したいんですけど、
はい、
その全国で兵庫が対峙するためにディフェンスとリバウンドについてちょっと聞きたいんですけど、
はいはい、
このあたりどうでしょうか、
リバウンドは割と頑張ってたようには見えたんですけどね、
割と取れてたリバウンドは、
まあトータルではそんなに取れてないと思うんですけど、どうなのかなこれ、
いやーそのね、育英ではないフジモンさんの意見を聞きたい、
やっぱりですね、オフェンスリバウンド取らせてもらえないんですよね、
厳し
い、留学生いるし、
だこれが逆に言えば取れるようになればっていうことですよね、
そうですね、いや向こうの方がでかくてシュート力もあるもんだから、開く一本になっちゃうわけですよ、一言で言うと、ただオフェンスリバウンド取れれば相手のオフェンス回数減らせるわけで、ここまで大差になることもないのかなっていうのはもちろん感じるところなんですよね、
なるほど、ということはセカンドショットは結構決められてた、
まあ相手にチャンスを与えちゃうことっていうのはやっぱりあったと思うんですが、っていうかそのオフェンスリバウンドはそんなに取られまくってないような印象だったんですけど、
そうよね、
オフェンスリバウンドは取れる、
なるほど、そこは結構ボックスアウトとかしっかり効いてたっていうことね、
そうですね、割とルーズとかも頑張ってたように見えたんですけどね、部分部分では、でもトータルで見てみるとやっぱり圧倒されてたのかなとしか思えないスコアにはなってますからね、
まあリバウンドは置いといて、じゃあ次ディフェンスはどうですか、ディフェンス、
ディフェンス
1対1、そのアウトサイド、まあ外国人選手は別としてその、アウトサイドの1対1は守れるもんなんですか、
アウトサイドの1対1、これちょっと難しい
です
けど、要するにカバーに行くっていう感じだともう止められないんですよね、やっぱり留学生だったりとか松崎君みたいにこう体ぶつけられても決めきるっていうところがやっぱりできる選手が揃ってるので、他のチームっていうのはまあカバーが来てファールはもらえるけどシュートは入んないっていう、でフリースロー1本ぐらい外しちゃってみたいな感じになるパターンがやっぱ多いじゃないですか、まずそこのところのスケールの違いっていうのがもう明らかにあったのと、あとは、まあ、上から当たったところで簡単に潰せるもんじゃないってことで、全体的に見てても上から当たってるチームって今日見てあんまりなかったんですけど、これ 難しいな、なんて言ったらいいんだろう。
ちょっとつきすぎたかな。
まあ、1対1のディフェンスが単純に福岡第一の方が強かったっていうところですよね。
なるほど、
普通の1対1が何よりも、
なるほどね。
やっぱ後手後手に回るのと、
うん、
そうでないところの違いっていうのは、
うん、
大きいですよね。
なるほど。
でシュート率も確率に高かったです。
シュート率は高かったんや。
高かったですね。
うん、
だからやっぱりそういう意味ではタフショットを打たされてるのと、普通の、自分のタイミングで打ててるところの違いっていうのもまたさらに顕著に出てたのかなっていうところですよね。
なるほどね。ありがとうございます。トムさん聞いててどうですか？
そうですね、まあ、福岡第一も、イリュウも、まあ、ウィンター出てて、で桜ヶ丘と報徳は、まあ、新チームとなってはもう結構2ヶ月3ヶ月経つわけですけど、そこをやっぱ勝ち取ってる福岡第一と、やっぱすごいなと思いますね。だから実質新チームとして動き出したのが1週間前ぐらいでしょ。でその中にお正月挟んだりしとうわけですから、でも そこで藤本さんが言ったようにもう1対1が強いっていうのがね、やっぱりすごいです。
そうやね、自信持って1対1やるっていうね。例えばそのプレイングタイムであるとかね、松崎君が点取るのもちょっと、はい、もう明らかに分かってることなんですけど、その他のこうサブチームだった子たちが今はメインで出てくるわけで、
そうです、
そこは十分な活躍を果たすっていうところがやっぱすごいですよね。
すごいですね。
確かに確かに、
はい。でちなみにですけど、富永選手はアンダー16で行ってますね。
あ、そうなの。
早生まれ。
結構で。
あ、早生まれなんだ。
あと、福岡第一高校の1年生にも川村くんっていう子がいて、その子も行ってます。
はい、なるほど。まあ一昔前やったらね、早生まれなんかそんなだけやったけどね。
そうですよね。
ね、1月2月3月生まれなんて、もう3月生まれなんてもうほぼ1年違うわけですから、4月生まれと。
そうですね。
でも今はね、世界にフィーバーに合わせて、だいたい早生まれの子は1年下の学年のアンダーに入ったりするわけですけど、
はい、
まあ僕のパパ友で言うと上野さんとかね、うちの子供で言うあかりなんかはね、1個下の学年にこれからアンダーに入っていくわけですけれども。
そうですね。でさらに言うと、今日のアーリーカップは、J スポーツでやってますよ。
え、ニューイヤーカップ？
はい、
やってますね。アーリーカップじゃないよね、ニューイヤーカップね。
ニューイヤーカップ、すいません。なんで今チャンネルつけたらやってるかもしれないです。
マジかよ。すごいバリューやね、ネームバリューというか。へー、そうなん、ニューイヤーカップが見れるんだ。 J スポーツ
来てますよ。
J スポーツ、
素晴らしい。それ
J スポーツの
親から
ぶら下げてる人たちがいっぱいいましたから。
あ、そうなんだ。
親、
はい、
からダウンの上に T シャツ着なあかんわけですよ。
そういうことよ、フジモン。
そうですね。
反省して。
ちょっと場所も悪かったな。ネットが光、ネットがこうパーッとあってですね、私の写真なんかもこうちょっとネットが入っちゃってるような感じになってるんですけどね。ちょっとあれは見づらいんでやめてほしかったなっていうのが個人的にはあるんですけど。
なるほど。確かにフジモンのフェイスブックに上がってる写真はネットが入ってたね。
そうなんですよね。
それ
あと忘れちゃいけないのがその三欠の飛龍対桜ヶ丘ですけど、
そうですそうです。
これもめちゃくちゃ競ってましたね。最後3点差ぐらいだったと思うんですけど、桜ヶ丘が勝ってました。
桜ヶ丘が勝ったんだ、
東海対決は。はい、
なるほど。へえ、いや楽しんで来られましたね、藤本さん。
そうですね、桜ヶ丘なんかは特にあれですよ、福岡第一にやはりボコボコにされてたわけですけど、次の試合でちゃんと立て直してというか、まあ立て直してというか第一が強すぎただけなのかもしれませんけれども、いい試合してましたからね、緊張感のある。
どうなん、他のそういう、まあ、一戦チームってこう試している感じありました？こうロスターをこうどんどんこう組み替えて、あれ次のゲームで見たことないやつが出てるよみたいなとかありました？
正直言うとあんまりなかったですね、
うん、そうなんだ。
コートクに関しては、まあ、センターを順番に使っていったりしてましたけど最初、
うんうんうんうんうん、
ですけど、うん、見てても総特会みたいなこともそんなに、桜ヶ丘がちょっと、うん、でも全員変えたりっていうこともしてなかったですし、うんうんうん、まあ、結局トータルで9人10人ぐらいを使うって感じでしたから、
うんうんうん、
それって普通ですよね。
そうやと思う、普通やと思う、
うんうん、だから割とそこはそれなりに、
うん、ある程度
いつもっぽくやられてたんじゃないかなと思いますね。
なるほどなるほど、ありがとうございます。
あと最後にですね、
はい、
試合後に、
うん、
福岡第一の井出口先生にいきなり突撃しまして、
ナイス突撃、うん、
はい、名刺の方を交換をさせていただきまして、
素晴らしい、
バスラの案内もさせていただきまして、
素晴らしい、
うん、今日の試合のこともお話しさせていただきますので、ぜひネットで検索するといつでも、もうポチッと携帯で聞けますので、ぜひ聞いてくださいと、
ナイス、
うん、ということで、宣伝はさせていただきますので、ぜひ聞いていただけたらなと、
うんうんうん、いいですね。まあ、井出口先生とか、フジモンは友達じゃないの、フェイスブック？
いや、友達じゃないです。
ああ、そうなん。キリなんかも友達でね。
あ、そうなんですか。
なんか娘さん可愛いですよとかね。もうあいつどこまで知ったんか、もうちょっと最近気持ち悪いんですけど。すごいなっつって、家族まで知ってるからね、あいつ。
ストーカーみたいですね。
ねえ、入り口先生と友達ですとか言ってね。そりゃあいつの Facebook の友達3000人超えるわっていう話や。びっくりするわ。
でも本当にいきなり突撃したのに、うんうんうん、気さくにニコニコしながら、
うんうん、
お話しいただけたので、
うんうんうんうん、
なんかすごく恐縮だったというか嬉しかったですね。
いやそれはいいじゃない、もう次会った時はもう親友ぐらいの勢いでいかなかった。
そうですね。もう誰あんたみたいな、普通
にそういう顔されて、飯行きませんかみたいな、そろそろ行きませんみたいな。
ちょっといただけとか言って、
いやすごいな。でもこう話すきっかけにはなるよね。
そうですね、
何もなければ怪しいマニアなだけやからね。
そうですね、
そんなやってんのっつって入口先生と知り合いになって、これで Facebook の友達申請しても帰ってくるじゃないですか。多分
だったら嬉しいですね。
絶対帰ってくるやろ、そら、会ってんねんもん実際に。
そうですね、
羨ましいわ。
で、まあ、なんかその鶴賀先生にも、出ていただいたことあるんですよなんて話をしたら、いやもう本当にいいガードはみんな鶴賀先生が育ててくれてるからねなんつって笑いながら言ってまして、
へ
え。でもこれで、福岡がまたねこうやって強くて、でこれであとライジングもね一部 B1 とかに上がったらもう完全にバスケ王国福岡じゃないですかなんて話をしたら、まあただ客がどのぐらい入るかっていうところがねっていう、まあ、話なんかもちょっと
結構話してるじゃないか、すごいな。
お話をしていただいて恐縮でございましたが、
すごいすごいすごい、
そこまで話をしてくださる気さくな先生なのでね、本当に恐縮してしまいましたが、
やっぱり我々そのオーディエンスとしてね試合を見ていると、はい、ものすごい怒鳴ったりしてるシーンも見てるわけで、ちょっとおっかなびっくり声かけるのもね、
そうなんですよ。
ところが声かけてみてやっぱりそのベンチ通りの人って僕会ったことない。
ああ。
みんなさんこう僕に意外っていう感情を与えてくれる人ばっかりですね。
なるほどな
るほど。まあ唯一例外的に言えるのは、まあ古の育英高校を見ておられた K 先生ですかね。まあこれ以上やめておきましょうか。
やめておきましょう。
やめておきましょう。
溢れてますよ。もう溢れてますよ。
溢れ始めていたね。今危ない危ない。抑えました。ありがとうございます。藤本さん、ナイス取材でございます。
いやこっちも楽しかったです。
いや羨ましい。
あとは全然関係ないですけど、あの、うん、私のその投稿を見て、うん、その近くに住んだ友達が急に、うん、じゃあ俺も行こうなんつってきて、うん、くれたんで、おう、まあ、あまり寂しい思いをしなくて済んだっていうのが
一緒に見たわけね。
そうです。
なるほど、そうですか、そうですか。まあバスケを通じてね、こういう輪が広がっていって、まあこのなんていうんですかね、人生折り返し地点をやや過ぎた年頃でございますけれども楽しく、バスケを中心にね、できてよかったなと思ってますけれども、こんなもんかな今日は。
はい、
うん、そうですね、
そうですね。今はね1時間ジャストでございます。皆さんも236回目のバスケトークラジオを楽しんでいただけましたでしょうか。本日お送りしましたのは岸と
堂本
藤本でした。
See you next time。 次は育英です。バイバーイ。